ラジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、ドルフィンです。ドルプロです。よろしくお願いします。皆さん、台風いかがですか？台風来てます。今日は、8月29日木曜日に収録をしておりますけれど、台風は来てますね。今これをね、いつ聞いてくれてるかにもよるけれど、そもそもね、1週間ぐらい前に台風が来てて、今週の月曜日ぐらいには大阪をもう通過するような予定だったのに、なんかすげえ遅くなってて、下手したら本当9月の1日2日ぐらいに大阪を通過しそうなぐらい、すごくゆっくり、来ておるので、ね、この今ダラプロを聞いてくれてるタイミングによっては、すごい台風真っただ中で聞いてくれてるかもしれないんでね、気をつけていただきながら、このゆるい感じのダラプロを聞いて、ドロプロを聞いて、ちょっとね、心和んでいただければ嬉しいかなと思いますが、先週はドルフィン夏休みだったので、ゆっくりしておりましたけれど、今週の月曜日から、通常営業に戻っておりまして、その中でこう台風が来ておってというようなところで、前回も言った通りね、ちょっとプロレスの話をたくさんしようかと思っておるんで、台風にまつわるプロレスの思い出をこう振り返ってみたんですよ。はい。でね、なんかこう台風とプロレスがこう絡み合った思い出ってあるかなと、こう振り返ると、ちょうど今から20年前、2004年、そう、2004年の話なんですけどね、2004年の当時ドルフィンの状況から伝えると、年齢が27歳の年ですね。27歳で、会社はもちろん会社員ではあったんだけど、会社の岡山の、事業所に当時勤めておって、結婚2年目の年です。はい。そんな時に、ちょうどね、10月の、2週目ぐらいか。10月の2週目の金土ぐらいで、出張で東京出張を命ぜられておったので、でたまたまその10月のこれ何日かな、10月のね、8日が金曜日、9日が土曜日で、10月の9日に両国国技館大会が組まれておったので、じゃあ10月9日の日はもう自分のお金でね、両国の駅の近くのホテルを取って、両国パールホテルってとこあったから、本当目の前マクドナルドの近くにある、本当両国駅の向かい側にある国技館の本当目の前ぐらいにあるホテルに泊まろうということで宿泊予約を取ったんだけど、ちょうどね、金曜日は朝一で岡山から東京にね。で、岡山東京間っていうのはだいたい3時間ぐらい望みで。なんで、確か昼からの仕事だったんで、朝出て、昼出て、昼、午後丸々仕事でっていうような感じだったと覚えてますが、確か、そのね、 ちょうど本当台風がこう来てるような日で、金曜日ではなくて土曜日に、まあ、東京近郊を直撃するというようなところで、そのホテル、まあその翌日ね、10月9日土曜日の話で、確かプロレス自体がね、3時か4時ぐらいからだったんだはず。いや違うな、普通に6時半かな、6時とかかな。一回チェックインしてから行ったもんな、確かね。うん。で、まあ、朝、その日の朝、会社が取ってくれていたホテル、どこで泊まってたんだろうな。多分品川あたりで泊まってたと思います。で、そっから、両国まで、まず移動をしてね、お昼過ぎぐらいに、すごく台風が来るということだったんで、まず動いてしまおうということで、昼過ぎぐらいに、移動をして、で両国あたりにあったネットカフェにもうこもりっきり、もうずっとネットカフェに行って、台風が過ぎる、まあ、チェックインができるぐらいまでギリギリいたのかな、なんだけど、もうほんとすごいわけ、もう電車も止まるしっていうので、早く動いとってよかったなっていうようなぐらいだったんだけど、で、まあ、チェックインができる時間になった時には、まだこう、暴風雨がすごい中で、チェックインして、で、プロレスが始まる直前ぐらいに家を出てね、あ、マクドナルド行ったな、マクドナルドで、なんかちょっと食べて行ったんだけど、その頃にはちょうどこう、やんではおったものの、ようやく電車がこう、ちゃんと動き始めたような感じだったんで、プロレスが始まった時間帯は、まだお客さんが入りきれてないような感じだったのを覚えてます。で、そのプロレスというのが、新日本プロレスの、まあ、今はもうね、10月の大会があるけれど、それの大会につながるようなところのです。で、今ちょっとネットから引っ張ったんだけど、当日の試合がね、全9試合プラス、第0試合的なものが2試合組まれておって、全11試合ありましてね、ちょっと振り返ってみると、0試合スペシャルプレゼントマッチ、15分1本勝負、山本直文対裕次郎、ね、これ9分21秒片エビが逆エビ固めで、山本義達だよねが勝ちましたと。で、もう一個のスペシャルプレゼントマッチ、後藤博樹安沢明也組対田口隆介長尾博士と、はい、なんとかバボちゃんね、モンスターバボか後のね、後のモンスターバボですけど、これは11分19秒腕ひしぎ逆十字固めで、後藤が長尾から、ギブアップ勝ちと。はい、でここから第1試合、成瀬正幸対中島克彦、クレイジーサイクロンからの片エビ固めで成瀬が勝ち、懐かしいね、クレイジーサイクロンね、懐かしい。でもこの頃、そうか、だから健介と一緒に中島が WJ が亡くなったあたりだもんね、で2人で一緒に行動してたんだろうね、こっから。で第2試合が本間朋晃対矢野徹、はい、10分10秒ターメリッククラッチで本間の勝ちと。ターメリッククラッチはなんだ、確かに本間と宮本和志はターメリックなんとかって組んでたよね。そうなので、そのだからね、でも本間だけがここ今もターメリック独立してやって、まあ矢野からフォール取ったって、まあいいよ、すごいね、そこそこな、選手だったのかな、この当時ポジションか。で第3試合が6人タッグマッチで、重心サンダーライが竹村剛ディック統合組対タイガーマスクウルティモドラゴン石森太一組と、これライガー竹村ディック統合は CTU だね、当時の、そう当時の CTU 対正規軍みたいな、でも結構豪華だよね、ウルティモ。この頃の石森は登竜門だろうね、うん。 この試合は、12分43秒垂直落下式ブレンバスターからの片エビ固めで、ライガーが石森、じゃあウルティモドラゴンからフォール勝ちと。こうすごいね。で第4試合シングルマッチ鈴木実対中西学と、はい、9分1秒スモールパッケージホールドで鈴木実がホール勝ちです。この頃の中西はブラックニュージャパンっていう、はい、チームに入ってましてね、まあ長野を筆頭としてるけど、まあ、外国人選手とか中西がちょっとヒールターンしたような感じの、これは軍団だね。はい。で、ここぐらいまでは、まあ、普通に進んでた記憶があります。うん、試合がね。で、この次あたりから、ちょっとフラストレーションが溜まり始めてきたんですね。このお客さんの中で。まあ、そもそもは、まあ、こう、台風が来ている中で、こうみんながわざわざ来たような感じなわけやんか。で、こうそんな中でもどんどんストレスが回収、ストレスが溜まっていく試合が多かったと。で最後ちょっと爆発してしまったんだけど、でそのストレスが溜まり始めた試合の1個目が、次の5試合目ね、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、チャンピオン邪道下道対、挑戦者金本浩二田中実と、ジュニスタってやつだね。そういや、金本また捕まったよね。また婚約者なのか付き合ってる感じなのか奥さんなのかを、なんかこう、またね、恫喝したみたいな感じで。ちょっと金本さん多いね。×2 なはずだよね。一回目光るでしょ。もう一回が一般の方だったはずだけど、またなんかちょっとやってしまった感じでね、結構 X でも反論を述べておりますが、なんかちょっとまたやってしまった感のあるこの金本さんと田中実のジュニスタで、まあ試合自体はスーパーフライからの片エビ固めで、下道が金本をホール取って勝ってんだけど、これ久しぶりに金本と田中実が組んで、CTU に向かっていく形だったんだけど、当時の流れからするとね。なんだけど、なんと田中実が裏切ると、はい、試合途中でね。でここでお客さん一つこうがっかりとフラストレーションが溜まっていくことが始まったと。で次の試合がシングルマッチで天竜源一郎対柴田勝頼と。でちょっとこれね、俺が今プリントアウトした紙にはその試合結果がうまく印刷できてないくて、ただ最後これね、天竜が柴田に瓶ビール、セコンドの人がよくさ、今はペットボトル使うけど、昔ビールの瓶にビニールテープ巻いてさ、なんかこう水あげたりするのに使ってたやつの、あの瓶を確かビニールテープかなんか取って柴田の頭をそれで殴ったら瓶が割れたみたいなんで、なんかこう不透明決着かなんかで、ここでもこうストレスが溜まるような試合が起きたのね。で次の試合はね、まあストレスが溜まるわけじゃないんだけど、新日本の将来に向けたような試合だったはず。タッグマッチ第7試合目がね、タッグマッチ30分一本勝負、棚橋弘志中村慎介組対武藤敬司西村治と。当時の武藤西村はおそらく全日からこう上がってきたような感じ、対新日本の未来の希望みたいな試合で、試合自体は、21分25秒を首固めで棚橋が西村からフォール勝ちと。なので、試合があんまり覚えてないんだけど、まあ武藤とこう絡んだっていうのがまあ良かったんだろうね、確か。でここよ、 まず、爆発仕掛けてるところが次のセミファイナル。第8試合目が時間無制限一本勝負、超野正弘ドンフライ組対天山永田組と。はい。もうさっきのブラックニュージャパンね、対新日正規軍の試合で、試合は22分43秒で、長野が永田からシャイニング喧嘩キックやってのコール勝ちなんだけど、もうこの試合中さ、ノートンとか、中西とかがこう乱入をしてきてて、もうお客さんの、中身が入った紙コップ、ビールのね、ビールの中身、ビールが入った紙コップとかがこうバンバンこう飛んできてて、もうフラストレーション溜まってるから。で、ノートンに突っかかっていくようなお客さんがいて、ノートンが乱入した後に、こう、控室戻る通路のところに突っかかっていくお客さんがいて、ノートンとお客さんが揉めるとかね。もう、偉い、もう試合どころじゃなくて、そっち見るやんか。一般人とノートンがやったら、一般人負けるけど、頑張れってなるやんか、一般人の方の。で、そのノートンに向かっていく心意気。で、まあ、そんなね、わちゃわちゃした中で行われたメインイベントが、IWGP ヘビーのタイトルマッチで、チャンピオン藤田和幸対チャレンジャー佐々木健介と。はい。これも、このシチュエーションだけでね、プロレス好きのリスナーの皆さんだったらもう、感づいておるところだと思うんだけど、もう試合はね、2分29秒、体固めで佐々木健介が勝ったと。で、体固めで勝ったというものの、これはどのように決着がついたか、まあご存知だと思いますが、改めてお伝えしておくと、藤田和幸が佐々木健介の後ろに回ってスリーパーホールドをしましたと。で、これを同締めで締めるので、ゴロンとこう寝た時に、グラウンドでスリーパーをした時に肩がついてるということで、攻撃してる方が、カウント取られて、スリーカウント取られて、負け、スリーパーホールド仕掛けられてるのに、ケンスケが勝ったというような試合で、もう、何それみたいな形で、ここまで、ね、田中実の裏切り、天竜の瓶、そして、ブラックニュージャパンの乱入で、もうフラストレーションがこう溜まっている中で、最後ね、ハッピーエンドで終わればそこが解消できたのに、さらに、こんな不透明な形で試合が終わったんで、まあ北斗晶は荒れてたものの、もう誰も帰らないのね。そう。試合終わっても。で、もう出てこい出てこいって、責任者出てこいみたいな感じでずっとやってて、もう俺2階にいたんだけど、もうワクワクしかなくて、もう、そう、ダラプロ聞いてる人はね、みんなそっち側だと思うんだけど、まあ怒りもあるけれど、この後どうなんだろうって。もしかしたら歴史の立ち会いになれるかもしんないって。まあ結局ね、暴動も起こらず、火もつけられることもなく、徐々に人が減っていってね。無事とは言わないけど、まあ自然と終わっていったんだけどね。だからまあ、暴動のような形で語り継がれることはなかったけど、まあ暴動になりかけたという大会にいたというのが、この台風の思い出。で、なんです。なので、もう、ね、終わってる頃に聞かれてる方は、答えを知ってるかもしれませんが、この後ね、今日8月29日以降、組まれてるビッグマッチっていうのかな、で行くと、結構大阪でね、組まれておって、8月31日に、昼夜で、マリーゴールドが大阪府立第2でやります。で、翌日の9月1日は、大阪府立体育会館で、ノアの N1 の、決勝がね、組まれてます。剣王対清宮っていう決勝がもう発表もされておる、この大会がもしかしたらね、流れるんじゃないかって今、ちょっと、噂されておるような段階でありますが、 まあ、どうなることやらというところではありますけれど、まあね、台風には皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、っていうのでね、台風の思い出で20分くらい喋ってしまったので、あとは足早に行きたいと思います。先週ちょっとお話したね、ジュリアとツッカのお話ですけど、結局ドルフィンの予想通りにはならずでしたね。ドルフィンの予想は、まあ、前回お聞きいただければ、お話はしておりますが、まあ、簡単にお伝えしておくと、アメリカへ行くことが決まっているジュリアと、一時復帰が終わって、改めて休業に入るツッカのこの物語でね、ツッカ、藤本つかさが、8月24のアイスリボンの大会をもってもう一回休業に入るというところと、ジュリアは、8月25の新木場大会で、マリーゴールド全員と、何人掛けみたいなのかな、一人ずつ戦って、一人一分ずつか戦って最後終えるんだけど、そこで藤本司と戦いたいと。で、藤本司とジュリアにはまあね、元々のアイスリボンの団体を抜けてスターダムに行ったというようなこの流れがある中で、俺の予想としてはジュリアが8月24日のアイスリボン後楽園大会に乗り込んで、そこで試合をするんじゃないかと。まあそれが筋だろうしね。だってそうじゃないとアイスリボンが全く美味しくないからと思ってたんだけど、そのアイスリボンの後楽園ホール大会8月24日の日にはジュリアは現れずだけど、藤本つかさがジュリアをぶん殴りに行ってきますと、っていう、まあ、発言をしたことで、次の日行くということが、まあ、決定したと。この時点で、8月24日をもって改めて休業に入ると言ってたのが、なんかこう、自然とそれが、まあ、うやむやになって、25日をもってみたいな形になった結果とはなってます。で、翌日のね、新木場に乗り込んでいって、一人ずつ戦って、行きながら、あれテーマ曲が鳴って次出てくる人が分かったのかな。でトータルで一番最後に戦ったのは結局林下歌美と戦って、まあ、マリーゴールドを頼むぞみたいな流れだったんだけど、結局藤本司はその林下歌美の一人前、最後は二人目出てきまして、なんか藤本司ってさ、試合中もこう笑顔ですごくこう明るさを届けるようなイメージがあるんだけど、もうすごくシリアスムードな感じでね、もうずっともうエルボーしたり蹴ったりというような感じでね、ジュリアを痛めつけてたような試合で、で試合1分が終わった後も特に何かこうマイクを持って、声をかけるわけでもなく、まあ、髪の毛を持ってね、座ってるジュリアの髪の毛を掴んで何かちょっと一言言ったような感じはしますけど、まあそれ以降ね、二人からこの件に語られることがないので、まあね、ジュリアが言ったのかな、みんなが解釈してくれたらいいっていうようなことで、もうそれぞれが解釈するしかないんだけどね。まあ結局これが良かったのかどうかだよね。結局なんかジュリア、というかマリーゴールドが美味しいとこだけ持っていっちゃって、藤本司ないしなりアイスリボンがいいように使われたような感じでしかないように思えてね、残念でならないなと。まあただ藤本司自体は、まあ、よしと思って行ったんであればそのまま良かったんでしょうし、先週のね、先週のドルプロでも言った俺の友達のアーツさんが、まあ、ツッカがもし上がったんであればそれが答えだというのが、まあその通りだなと思いました。はい、さすがアーツなんだねで、まあその話があってですね、もう一個なんか話があるかなと思っていくと、ちょっとここ最近ね、まあ話変わるよ、ここ最近メルカリだったりヤフーフリマだったりヤフーオークションでプロレスのとか格闘技の DVD を買うことが多くて、 ちょっと前のドルプロでもね、お伝えをしましたが、2013年の G1 クライマックスの DVD ボックスは、もちろんここね、買ったというふうにお伝えをしましたが、先週2つ DVD ボックス買って、1つが、やれんのか、2007。そう。今更だけど、やれんのか、2007の、DVD ボックス。まあ、ボックスといえども、DVD は2枚、全試合がこう入ったのと、その裏側、選手のインタビューみたいな方のだけの DVD。で、そこに、やれんのかの2007って書いた T シャツと、総合格闘技のさ、グローブあんでしょ？青いやつ。プライドとかで使った。あれの、ちっちゃいキーホルダーが入ったボックスが800円で売ってたんで、800円で買いまして、はい、久しぶりに、ちょっと感動をね、したいなと思って、三崎和夫対さ、秋山、なんかさ、三崎がさ、まあ、最終的にあの試合はね、三崎がファールしたから、ファールっていうの？三崎が秋山を右フックで倒したんだけど、4点ポジションね、膝と手がついた状態で、三崎が秋山の顔を蹴ってるからさ。で、プライドではそれ OK なんだけど、やれんのか、それは反則だったから、あれ反則負けにはなってないよね。無効試合かなんかだったんだよね、結局。でも、あの当時、桜庭、みんなのヒーロー桜庭をさ、ぬるぬるの体でボコボコにしたというので、超ヒールの秋山を、そこまで、KO したということで、もう、すごい、感動してね、俺も桜庭好きだったから。大好きなのよ。俺の桜庭行って喋ったことあったっけ？結婚式でね。ドルフィンの結婚式、2003年の結婚式で、俺、もう打ち合わせの時から、うちの嫁にプロレスのテーマ曲使いたいって、いろんな。なんだけど、ダメだと。私は嫌だと。いうことで、あなた一人でどっか退場する場面だったら唯一、使ってもいいよっていうのがあって、例えば新郎新婦がさ、こう座ってるでしょ。で、まず新婦がお色直しで出ていきます。で、残った新郎もお色直しで一人で出ていきますって、この時だけ、一回だけしかなかったね。で、そこで、俺が使ったのが、桜庭の入場テーマ曲であるスピード TK リミックスをかけたの。で、そこで、あの曲が流れた時に、一人で出ていこうとしたら、途中で、サクマシンってわかる？スーパーストロングマシンのオレンジ色の桜庭がさ、ホイスグレイシーとやった時に被ってたあのマスクを被った俺の4つ下の弟が襲いかかってくるっていう茶番をね、茶番をやったのよ。で、ちょっとそれでさ、嬉しかったのね。で、俺もその時、あれなんで買ったんだろう、あのサックマシンのマスク。なんかで買ったんだけど、うちの弟も好きだったから、で、その大役もやってくれたし、そのままマスクあげたのね。じゃあさ、今、ここ、現代に戻るけど、ちょっと前に、桜庭の今、オフィシャルグッズショップで、サックマシンの公式のマスクが販売されたの。25,000円。で、3種類ね。これはマスクの生地の違いなんだけど、こう、テカテカしてるのがあったり、メッシュ生地があったりとかっていうのでね、3種類あって、で、結構速乾だったんだけど、8月末に、8月末じゃないのか、今週末か。今週末に、改めて、再販しますと。で、全部受注生産だからさ。できるなと思ったんだけど、今週俺ね、ちょっと買おうと思ってます。サクマシンのマスクを。っていうぐらい好きなのよ。で、その好きな秋山、好きな桜庭をこうね、ボッコボコにしたっていうことでね、秋山が超ヒールだったと。っていうのと、まあ、プライドがね、まあ、ああいう形で消滅してしまったからっていうので、メインイベントが、チェホンマン対、ヒョートルか。でも試合順は実は違ったと思うんだけどね。確か生放送に合わせるにあたってね。なんだけど、まあまあそういう順番で構成されておいて懐かしかったのと、もう一個買ったのが、 2004年のさっきと同じだね、あの新日本の両国と2004年の新日本プロレス G1 クライマックスっていう、はい、これも800円。うん、これね人気がないんじゃなくて、俺これ同じ方から買ってんだけど、この方ヤフオクなんだけどね、これ両方とも、両方ともヤフオクなんだけど、あのウォッチリストってあるの分かる？ヤフオクでウォッチリストをした人の人数ってさ見えるやんか。で両方とも俺一人しかいなくて、だそもそも人気がないだけじゃなくて、そんな安かったら買ってもいいかなって思うでしょ。それすらもいなかったから。でその人があんまり上手じゃないのか、タイトルにね新日本プロレスとかっていうキーワードが入ってないの。 G1 クライマックス2004 DVD みたいな感じとかさ、やれんのか、いや、やれんのかこそ今頃ね検索する人いないけど、でもさ例えばプライドとかさ大臣とかっていう言葉を入れとくことで引っかかったりするでしょ。そういうのすら入れてないから誰も引っかかってこないんだと思う、出品はしてるものの。この人結構お得よ。だっていろんなジャンル出してるから何者かが分かんないんだけど、例えばももクロのね DVD3 枚で200円とかスパイダーマンのなんか DVD 最近の DVD 2枚で300円とか、なんか何してるしか分かんないんだけど、ただ下手くそなだけにうまくみんなの検索に乗ってこないだけで、この人めちゃめちゃ安い、俺また買おうと思ってるのがあったりするんだけど、そうそうなのよ、ちょっとこの人ね、はい。でまた別の方からこの間ジャイアントババのT シャツも買ってね、ドリーファンクジュニアとこう一緒にセットになったやつを2000円で買ったんで、はい、ちょっとそれはねちょっとプレゼントしたいなと思って、あ、プレゼントしたい人がいるんでね、ちょっとそのために買ったんですけれど、はい、ということで最近ねそう DVD 買ってるんで嬉しいんですっていうのはお伝えしたかっただけです。はい、まあそんなとこにしようかな。あ、もう一つ話したかったことがあって、俺ねお酒を、まあ、会社の同僚とかさ、まあ、同級生、プロレスに興味があんまりない方と飲むときによくやることがあって、プロ野球の現役の、まあ、NPB っていう、まあね、日本のプロ野球の現役選手を、まあ、一緒に飲んでる人たちでドラフトで取り合って自分のチーム作るっていうねそう、このドラフトやるのが好きで、そうそうそう、で最終的に自分のチーム作って、を、それをポジションと、打順をこみんなで発表するっていうのがすごい好きなので、もちろんこれ重なる時があるからそれはもうくじ、もうこういうのもちゃんと作ってんの俺オーダー表とかさ、くじとか交渉権確定っていうねマークが入ったくじとかも用意してるのがあるんだけど、これ野球でやるのがすごい好きで、で来週ね、来週東京にちょっと仕事で行きますというのは前からお伝えしてるけど、行った中でちょっとそういった方、昔のそういった仲間たちとお酒飲む機会があるんで、まあちょっとまたドラフトやろうかなというので準備はしてたんだけど、プロレスドラフトってどうかなと思って、はい、野球の場合チームではなくて、その日のオーダーね、1番から9番まで、まあ俺がやるドラフトは、野手9人ね、野手9人と投手3人、投手は先発中継ぎ抑えという役割を与えるんだけど、野手9人で DH を入れて打順を組むとというようなのをこう作って、全部で、13人かを獲得するというようなのでやってるんです。でこれをねプロレス版でできないかなと思って、例えばユニットね、5人ユニットをこの今のプロレス界からドラフトで取っていくと、そう、男子だったら男子、女子だったら女子でね、でこれをドラフトで取っていく、もしくは 10人で団体作るとした場合、10人を取っていく。はい。人気選手ばっか取ったらさ、負ける人がなんかさ、難しいでしょ。だからどういうの人を取っていくかっていうのが結構癖が出ると思って。で、これってドラフトだからさ、2人以上いないと取った取られたっていう遊びができないからね。今日ここではできないんだけど、今度ちょっとドルフィン主催のプロレスドラフトをやりたくて。で、これってさ、まあ、現実でね、こう直接会ってくじ引いたりするから楽しくてね、ズームとかの場合こう、まあ、じゃんけんでね取り合うしかないのね、その重なった場合さ。でもまあちょっといずれズームも含めてだし、なんか抽選機能をなんか作ってでもらうんだけど、ドルフィン主催のあのプロレスドラフトが、ユニット編なのか団体編なのか、これね結構こう事前準備してたらいいよそう、例えばまあ、ユニットの場合リーダー的な人を何人かこう候補選んどくわけよ。あ、今だったら誰だろう、内藤とかさ、まあ、誰、ジェイク・リーなのかさ、まあ、そういう、まあ、誰、ケン・オーとかさ、中島克彦みたいなのがいるやんか。そういうのをこう選んどいて、でそいつらバックだってさ面白くないでしょ。だからうまく取れたら、じゃあ次の2番目的なやつっていうから 5番目のやつまで一応こう自分の中でリストを作っておいて、で取られたなり取ったなりでこう変化しながらやっていくと面白い。本当にドラフトやってるみたいな感じで、ここ団体もそうだよね。まあエースがいてさ、敵対するやつがいてさ、で人気ありそうなやつもいれば、ちょっとさ負け役やってくれそうな人もいる中で、バイプレイヤーもいるわけやんか。そうでね、他の団体ともうまくやってくれそうなやつがいたりとかね、そういうのをちょっと考えてやるとすげえ。でただこれ癖が出るから、野球の場合守備がすげえ強いチームになったりとかさ、もうほんと超攻撃的打線みたいなのがあるけど、まあそういうねプロレスでも本当にもうジュニアだけみたいなとかね、お色系とかっていうのはあるかもしんないし、ちょっとそんなんでね、まあ一応ね縛りはつけるよ。男子の現役とかさ、女子の現役とか、これ OB 入れちゃうとほんとちょっと時代がいろんな錯誤しちゃって難しくなっちゃうん であとは海外にいる選手たちをどうするかだけ、うん、現役縛りだけにするか日本だけにするかとかね、そういうちょっと面白い遊びがあるんで、いずれねこのダラプロないしドルプロリスナーの方とやってみたいなと思ってるんで、ちょっと皆さんもちょっと考えといていつやれるか分かんないけど、プロレスドラフトにちょっと予備準備、俺だったらこう今ルールは今と同じようにね、5人のユニットか10人の団体でやろうと思ってるんで、それのいずれかの時に向けて準備しておいてください。はい。ということで、終わるよ。ちょっと台風気をつけてよ、ほんとね。台風気をつけてって言いながら、俺今日、梅田にちょっとライブ見に行くんで、ほんと気をつけて帰ろうと思いますが、はい、皆さんも気をつけてください。ということで、今回お送りしたのは、ドルフィンでした。また次回、それでは、さようなら。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。